西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮徹底解剖は阪神沿線の文化110年と題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館、博識記念酒造博物館、そして西宮市立郷土資料館のそれぞれの学芸員の皆様をお迎えしてお届けしてまいります。明治38年1905年に大阪の出入橋から神戸の三宮の間に、阪神電気鉄道が開通してから今年で110年ということで、今面白い企画展が開かれているんですね。阪神沿線合同企画展、阪神沿線の文化110年ということで、まあ、この、コーディネーターとしても活躍していらっしゃいます京都資料館館長の合田重信さんにも加わっていただいて、いろいろとお話を伺っています。ということで、合田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょうどあの阪神電車が、ね、開通して110年ということで、はい、まあ、この阪神沿線の7つの、
そうですね、
ね、美術館資料館が、はい、もうリレー式に、
まさにリレーです ね,
ね、はい、そろそろ全部出揃いましたね。
もうそろそろ終わって最後 の, その、はい、西宮市立郷土資料館がですね、はい、ついこの前始まったところということになります、ね、
阪神沿線ご案内、西宮の郊外生活と題して、はい、まあ、今始まったばかりということなんですけれども、 でもあのそれぞれこの7つの美術館資料館、個性的ですね、
はい、そうですね、うん、もう本当にこう美術館あり、博物館あり、文学館あり、あるいは企業博物館ありということで、本当に一番最初に申し上げたようにですね、これ一種格闘技になってますから、これなかなかやっぱり、はい、ご覧いただいても面白いんじゃないかと思いますね。
そうですね、はい、だからいろんな、例えば、まあ、芸術のファンの方、それからいろんな、まあ、文化的なことを知りたいという方とか、はい、歴史とかって、もうそれぞれに興味のある方が全てご覧いただくと、はい、他の分野にもすごい興味が広がって、
そうですね、
ね、
例えばですね、最初に開館された、BB プラザ美術館の方はですね、普段はいつも絵画彫刻を展示されていることが多いんですけれども、今回ですね、ちょっと歴史的なものを展示しましたということで、例えば絵はがきですとか、あるいは大浦さんが紹介ありましたですね、マッチ の, 箱とかですね、そういうちょっと変わったものを出されましてね、BB プラザ美術館の学園の方もいい経験になりましたと、で、新しい種類のお客さんが来ていただくようになりましたということをおっしゃってましたですね。
ね、はい、でまたそのお客様がずっとこれから定着していただいて、いろんな観点からいろいろなものに興味を持っていただける、
はい、本当にありがたい、
そのきっかけに、
そうですね、そうしていただくと、お互いにありがたいなというふうに思ってます、
ね、はい、さあ、そして、西宮市で、3つ目、はい、ね、ご紹介する、まあ、開催順にご紹介しましたので、一番最後からの、参入、
はい、そうですね、
合田さんのホームグラウンドでございます、はい、ということで、郷土資料館、今日はゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子さんに来ていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ今日はもう氷谷さんと合田さんとね、はい、いろいろと教えていただこうということなんですが、さあ、7月18日から始まったばかりの、郷土資料館での阪神沿線ご案内、西宮の郊外生活、面白そうなタイトルですよね。
先ほどから何度も阪神が明治38年4月12日に開出したということを言っていただいているんですけれども、まあ、この開通に伴いまして、うん、いろいろですね、阪神電車はこの沿線の開発っていうのをしていくんですね、はい、でそういうその沿線の開発と西宮市がどういうふうに発展していたか、広がっていたかっていうことを紹介する展覧会を企画しています。
はい、 まあね、電車走っても乗る人とかね、その周りに人がいなきゃ
そうなんです
って感じですよね、
はい。そういう住むための住宅地であるとかですね、うん、いろんな、遊園地だとか、いろんなものを開発していくんですけれども、具体的にはですね、大阪の方たちとか、神戸の方たちに、滋賀に住みませんかということをですね、一生懸命アピールしたというのがこの開発のスタートということになります。
じゃあそういうところに住んでした方にとってはこの憧れの郊外生活、
そういうふうに宣伝したと
ベッドタウンみたいな感じ。
そうですね、はい、生活としてるのはですね、実は住むだけではなくて、いろんな楽しみも含めて来てくださいと、いうことなんです、
はい。なんか健康に暮らせる郊外へ住みましょうなんていう合言葉があったそうですけど、
はい、そうですね、もともとですね、大阪、その時は 大阪って言われた形でものすごくですね、都市として発展したんですけれども、ただですね、住む環境としては最悪な状況だったんですね、工場が建って、そういうものからいろんなものが出ますよね、今の中国みたいに PM2.5 じゃないですけど、そういういろんな公害のようなものがあって、やっぱり市民の生活としてはあまりよろしくないと、そういうところを離れてですね、健康的ないい街がここにできましたよということで宣伝して、どんどん電車に乗ってもらって、で住んでもらおう、
来て
も
らおうと、来てくださいみたいな、
そうですね、そういう宣伝を一生懸命されます。
そうなんですか。じゃあもうその郊外で住むということは、もちろん神戸も大阪も近いですし便利ですし、しかもそのなんか郊外型のライフスタイルも楽しんでいただけるということで、これはじゃあ画期的なね誘致というか、皆さん来てくださいっていう方法だったのかもしれませんね。
そうですね、そのためにいろいろですね、冊子を作ったり、人々に宣伝するためにいろんなキャッチを作ったりということで努力をされていたという、そういったものをですね、展示してご紹介しようと思っています。
じゃあそれは阪神電車がそういう冊子を作ったりとかしてらしたってことなんですか？
そうなんです。お医者様14名をにそれぞれですね、いかにですね健康に続くためにはこういうところに住んだ方がいいっていうのをですね、それぞれ書いていただいて、それを本にまとめまして。
でも説得力ありますよね、お医者様14名っていうのはね。
そうですね、それでいかにですね健康、本当に健康に過ごせる場所っていうのはキーワードになっていて、で、そのお医者様のお墨付きをもらったその場所にどうぞ住みましょうということを一生懸命阪神は宣伝します。それとかですね、あるいはですね、それは市街居住のすすめという、冊子なんですけれども、その他にですね、毎月ですね郊外生活という名前のタイトルの、月刊誌をですね、2年間にわたって発行いたしていまして、その中にでもですね、いろいろこうそこはですね園芸とかですね、こう趣味とか娯楽的なところもね、その中に入っていて、でそういう生活をこの郊外でしませんかっていうようなことを一生懸命宣伝しているというようなものになっています。
でも素晴らしい、絶対住みたいと思うようにねなってますよね。
そういうふうにこう頑張ってますよね阪神さんがね。
ねえ、でちょうど西宮市政、今年90周年ということなんですけど、じゃあその西宮市がこう発展していくのと、ちょうど同時というかこうオーバーラップしながら、そういった魅力もいっぱい発信していってった、
そういうことですね。
そうですね、はい。
でもすごいですね。西宮市が誕生したのは大正14年でしたよね、4月1日。
はい、そうですね、ちょうど4月の時のテーマだった、ね、市政90周年90年前の西宮あれこれの時にですね、確かクイズになってましたよね。 その時に、西宮市は市政を引いて、スタートしたわけなんですけれども、もともとは江戸時代の、西宮神社の門前町ですね、宿場町、門前町として、中心だったわけなんですけども、そこからですね、明治に入って町村制という、法律のもとにですね、市政を引いていくわけなんですけれども、その時 の情報公開課の方もおっしゃってたと思うんですけど、初め早くこう市政を引こうと思ったけれども、なかなか人口がそこに到達しなかったりとか、なかなか条件が揃わなくて、出したり引っ込めたりみたいな感じのことを繰り返して、最終的にはその大正14年に、市政を敷いたというようなお話が確かあったと思うんですけれども、
はい、思い出したという方もいらっしゃるかと思うんですけどね、
はい。でそういう形で姿勢を引いた後にさらにですね、そういったこうインフラとかそういったものが整って、ようやく姿勢を引くことになった、阪神が 阪神が開通したことも非常にその西宮が姿勢を引くきっかけになったというの話が多分あったかなというふうに思います。ありましたね。
で、あの西宮市が誕生したなんかもう提灯行列とかね、すごい大騒ぎだったっていう写真も見せていただいた、ね、ほーと思ったんですけどね、
はい、まあ、あの電車が通ったことで、まあ、そのいろんな今言った住宅地であるとか、はい、遊園地とかっていったそういった施設の開発とかもそれあるんですけども、うん、非常にですね、まあ、阪神が来通ったことによっていろいろなことが起こってきたわけなんですけれども、うん、具体的に言いますと、例えば電車なので電気、
あ、電気ね、
はい、これ今当たり前の今もこうお部屋に電気がついてるかと思うんですけれども、まあ、これがまあ阪神がその電気を供給していた、
阪神が、
そうなんです、発電所を持っていまして、うん、でそこからですね家庭用の電灯っていうものもあの阪神が供給していたんです。
え、そうなんですか、電力会社じゃなく、
はい、
あら、まあ、
そうなんです。なのであの西宮市ですね、あの、うん、まあ、初めは町だったんですけども合併してだんだん大きくなっていくんですけども、うんうん、まあ、あのこの辺でも早くからですね、まあ、お家に電気がついていたということなので、うん、まあ、あの暗い夜の生活ではなくて、うん、明るい電気がつく生活が早くからですね西宮のこの辺りではあったっていうのはもう阪神が通ったおかげということになるかと思います。
じゃあ明るい西宮の郊外生活も阪神さんのおかげっていうところなのかもしれませんね。
そうですね、はい、
じゃあそういったもういろんなものが今回は展示されていると。
そうですね、うん、実はその時のですね伝統の領収書っていうのも実は残されていて、阪神が何月分の伝統のその領収書っていうのを出していて、それもありましたので、
よく残してらっしゃいましたね。
そうなんですよ、面白いでしょこれ、
すごいですね。
で、あとはですねそういうまあ電気の供給であるとか、あとあの郵便電車っていうのも阪神のおかげで、今だと郵便ポストって言ってもそんなにこうたくさんところに届けられないんですけども、電車がその郵便物を運んできてくれるということで、はい、あのそういう郵便物も広く出せることができるようになったっていうのも阪神のおかげ。
そうなんですか、はい、知らないところでいっぱいいろいろと、うん、ね、
そうなんです
お世話になってたというか、まあ、今の生活の、ね、礎がそうやっていろいろと気づかれてたってことですか。
はい、はい、そういうことなんですね。
そうなんですか。ところで今回一番見てほしいっていう資料っていうと何ですかね。
そうですね、あのまずは西宮市長官図という、これ非常に大きな絵画なんですけれども、はあ、あの当館には2つその絵画がありまして、昭和11年のものと昭和26年のものと2つ実は収蔵しているんです、
はい、
でこれはその、西宮市がですね、うん、吉田初三郎という絵師にですねお願いして描かせた、まあ、絵画になるんです、
うん、
はい、でそれがまあ1メートル縦4メートル横4メートル近くあるような非常に大きな絵画、
大きいですね、
はい、非常に大きくて、うん、自分も収蔵庫でもう一番大きいと言ってもいいんじゃないかというような資料です、ね、
なかなか出すの大変だったっていう。
そうなんです、実はあの15年前の古地図大観という展覧会の時に一度2枚同時に出させていただいたことがあったんですけども、それ以来まあ15年ぶりに展示する、はい、なかなか大きいので普段出せないです、
はい、じゃあこれはぜひ必見というところですね。
そうなんです、
はい、ところでこの吉田初三郎という方はどんな方なんですか。
はい、あの初三郎の描くあの長官図っていうのが鳥が外から見たような上から見たような絵ということになるんですけれども、はい、かなりですね特徴的な絵を描かれる方でして、うん、もうその絵の例えば市街地でもここ描きたいっていうところをものすごく強調して描きはるんです。
ほうほうほう。
で、あまり強調するあまりこう他のところが少し歪めて描かれたりとか
じゃあ正確なものではなくて、はい、彼のあくまでも主観的な好き嫌いが出てるという。
そうなんです。
あ、はい、いやでもそれかなりユニークで面白そうですよね。
そうですね、うん、まあ、江戸時代の頃からですね、あとで言うんですけれども、あの、まあ、はい、自分でですね、うん、大正の広重っていうふうに自称したぐらいなんですけれども
自分で言ってあったんです。
自分で、まあ、最初はなんか新聞社の方でなんかそういうネーミングしてもらったみたいなんですけど、はい、その後はもうすごく自分で気に入ってらっしゃって、うん、そういうふうに常に自称で私の広重だというふうに、はい、まあ、たくさん江戸時代の頃、まあ、風景が描いた広重の なぞらえてそういうふうにまあおっしゃって、うん、本当に全国各地のですね、うん、観光地だとか、うん、沿線案内の絵をたくさん手掛けられた方なんです、
じゃあ阪神沿線だけじゃなく、はい、西宮市だけじゃなくて、はい、もういっぱいいろんなところの書いて
ます。そうなんですよ、
はい、そうなんですか。
そういう方なんで、うん、西宮市もお願いして、うん、まあ一つ描いてくれないかということで、あの絵を依頼していたということなんですね。
そもそもどうしてこういう絵を描きになることになったんでしょうね。
あ、そうですね、うん、なんかもともとはですね、うん、着物の友禅を描く方だったらしいです。絵師ですかね、はい、なんですけれども、で、まあ、いろいろこういろんなところに、まあ、弟子入りして、うん、まあ、学んだり洋画も習んだりされたんですけれども、まあ、京都で勉強されてた時に、うん、まあ、師匠からですね、君はその企業系の絵を描いたらどうかっていうふうにお勧めされたということもあって、うん、のと、うん、もう一つはですね、たまたまの昭和天皇がですね、まあ、京都の方にお見えになっていて、うん、まだ幼い頃なんですけれども、はい、来られていた時にその、京阪の沿線案内のパンフレットを、まあ、すでに書いてたんですけども、ええ、それをですね、まあ、その京阪の社長さんが外ですね、うまい具合にその見えるように置いておいて、はい、でそれをご覧になった昭和天皇が非常にこれ美しくて分かりやすい綺麗で良いっていう風にで家東京に持って帰って、まあ、お友達にこう分けてあげたいなんてことを言ったもので、はい、まあそれで、あ、もう僕はこのやつで一緒に食べていこうという風に思われたみたいで、うん、そういう絵を描こうという風にその時決心されたみたいですね。
そうなんですか、はい、じゃあもう本当に全国いろんなところの描いてらっしゃる、それがきっかけでっていうところなのかもしれませんね。
そうですね、はい、まあ、なんか全国にですね1600点ぐらい、うん、その沿線とか、はい、そういったものを描かれてるようです。
これはじゃあその、まあ、もうその原画というかね、それが今回展示されるわけですけれども、はい、それだけでしか見れないんですか、今西宮の市民は。
あ、いい、ですね、はい、もちろんその、絵画が、まあ、原画になるんですけれども、うん、今回肉質原画を出すんですけれども、うん、それ以外にもですね、簡単にですね、紹介できる、まあ、冊子パンフレットにもすり物にして、まあ、刊行していて、これはもう西宮市に限らずいろんなところの各地の観光地のものも同じように、まあ、パンフレットとして発行して、うん、はい、それをこう印刷するのも自分のとこで作ってらっしゃったんで、
そうなんですか、
はい、原画も書いてパンフレットも印刷するという、うん、非常にですね、まあ、絵師なんですけれども、まあ、出版というかそういうのにも長けてるというか、まあ、会社経営されるっていうそういう能力も持ってらっしゃる方で、
すごいことですね。
だからそういう意味ではその、うん、同じ絵を描く人たちから見るとなんだっていうような目で見られてるところもあったみたいなんですけども、
お商売がお上手だったのかもしれないですね。そういう意味でもね、
はい、だからまあその観光地もありますし、その国とかそういうところの方にも依頼をされて、まあ、描いたりとか、はい、各そういう神社とかところのものも描いたり、
パンフレット、
そう、伊勢神宮であったり、そう、高野山であったりとか、そういうところとかでも、はい、いろいろ描かれていて、
そういったパンフレットは今回はどうなんですか、そうですね、展示の中にあるんですか。
はい、ただうち残念ながらですね、その今回出す11年のパンフレットはうちにはないんで出せないんですけども、はい、うん、その26年のものを元にして発行した昭和27年に発行されたパンフレットはたくさんありますので、はい、そちらは展示したいなというふうに思っています。で比較ができなくてちょっと残念なんですけれども、はいはい、ただですね、昭和11年に書かれている時の西宮のその、まあ、長官図なので町の様子と、うん、はい、そのいろんな合併をして昭和26年なのでちょうどですね今の地域が完成した後に書かれたものなので、はい、少し前の西宮の様子、合併されてから大きくなった西宮の様子をこう両方見ながら比較して、はい、展示を見ていただけるかなというふうに思ってますので、ぜひ比較をしていただけたらいいなというふうに思っています
。そうですね、まあ、いろんなところが、ね、市に合併して今の西宮市の姿になってってからが27年の分ですね。
そうなんです。実はその27年に発行したパンフレットには、はい、当時の西宮市長である辰馬宇一郎さんがですね、はい、なぜまあこの初三郎さんにこの絵を頼んだかっていう文章がちょっと書いてありまして、でそれによると、まあ、今言ったように戦後ですね、山口とか、塩瀬とか、うん、鳴尾とかっていった地域を合併して、まあ、都市化が整ったと、はい、なのでこの状態をぜひですね、こういう 長官とたくさん書いていらっしゃる吉田さんに書いていただきたいんだっていうことで依頼したっていうことが文章にちゃんと載ってるんですね。そこもちょっと展示の時に見ていただきたいなと思っているんですね。
じゃあその肉質の原画とパンフレットと、はい、まあ、今回はいろんな形で見ることができるようですから、はい、ぜひご覧いただきたいと思いますが、はい、他にも見ていただきたい資料っていうのはいっぱいあるんでしょ、
ね、そうですね、今回ですね当館の収蔵ではなくてちょっとお借りしてきた資料で、はい、非常に珍しい資料があるのでそれをちょっと ご紹介したいなと思うんですが、実は阪急のですね門戸薬人駅ですね、うん、そちらのところにあります、あの門戸薬人東光寺資料館、いわゆる門戸薬人ですね、はい、あちらの方の資料館からですね、お借りします中島政教史文書というのを展示します。
お、それどんな資料なんですか。
はい、こちらは もちろん江戸時代の、門戸地区を治めていた、うん、旗本の石子氏、石川って書いて石子と読むんですけども、はい、そこでの代官を務めていた、中島家に残されていた資料になります。
うーん、江戸時代の資料なんですか。
はい、いえ今回は近代モダニズムということなので、はい、大半はですね江戸時代の門戸地区の資料なんですけれども、はい、今回はその中でも近代の関わるところだけの資料をお借りして展示いたします。
例えばどんな資料なんですか。
はい、実はですねこの中島家には阪神電鉄が開業する前ですね、そこのところの様子が分かる資料が残されているんです。
そうなんですか。
はい、実はですね、阪神っていうのはすぐに阪神電車として開業するわけではなくて、もともとはですね神戸の神に大阪の阪、今の阪神の逆ですね、新阪電気鉄道株式会社というのをですね、設立して、で神戸大阪間を結ぶ計画ということで元々は発足した、
はい、
でそれそして、ね、その後にですね別の場所でもですね、実はその神戸大阪間をもう開業したいというような別の電鉄会社もありまして、それとですね合併して最終的には、明治33年に阪神電気鉄道株式会社という形で、スタートするんですけども、実はその前身である新阪電気鉄道株式会社の、開業にこの中島さんという方が大きく関わっていた。はい、その時の、いわゆる歴史的な資料が残されているというものを今回展示したいというふうに考えています。
そんな書類っていうのはちょっと初めて見る方が多いと思うんですけど。
そうなんです、ね、はい、私もちょっと全然そこは考えていなくて、もう肝臓品だけで展示しようかなっていうふうに思ってたんですけども、ちょっとある方から教えていただきまして、で実は東光寺にすごいのあるよっていうふうに教えていただきまして、で見せていただいたら、その審判の時の設立者の、例えば名前が一覧こうずらっと並んでるものであったり、開業のなんて言うんでしょうかね委任状とかですね、あとあるいはその、会社になってますので、株式に関わるような出資者ですから、当然いろんなその会社の状況とかそういうものを全部報告が上がってきますので、そういう報告が上がってきた文書であるとかものがあるので、その会社の開業とその中身経営とかも分かるような資料がたくさん残っているというところが今回見どころではないかだと思っているんです。
すごいですね、はい、そもそもその中島さんという方はなんかすごい方やなっていうのはよく分かったんですけど、どういう方なんですかね。
実は中島さんというのが、先週の大浦さんの辰馬家と非常にゆかりのある方なんです。
は
い、中島って言われてしまうとっていうふうに思われるかと思うんですけども、実は辰馬吉左衛門さんの息子さん、
三男そうなんですか。
なんです、はい、先ほどの辰馬さんよりもっと前の10代目の辰馬吉左衛門さんの、息子さんなんですけれども、実は博士家さんのですね博物館の西側に辰馬喜十郎邸という洋館が建っているのを皆さんご存知かなと思うんですけれども、じゃあそこの喜十郎さんとこの中島政教さんっていう方は実はご兄弟、
そうだったんですか。は
い、しかも お兄さんなんですよ。喜十郎さんが四男で、中島政教さんは三男ということで、辰馬吉左衛門家から中島家に、ご養子に行かれたということなんですね。
そういう 間柄でいらしたわけですか。
はい、
そうです。じゃあその辰馬家と中島家っていうのは阪神電鉄とは開業前からいろいろな形で関わってらしたということになるわけですよね。
そうですね、うん、まあ、あの修行業で辰馬さんと大きくなっていくんですけども、まあ、あの大官という中島さんと、まあ、隕石関係を結ぶことでさらにこうお家のレベルアップというか価格を上げようというような意図が辰馬さんにはありですし、うん、中島家は当時ですね、まあ、あの酒造業で発展した辰馬家の財力というのがやっぱ魅力的だったと思うんですけども、うん、そういう関係で、まあ、両者の、まあ、あれが一致して、うん、でそういう養子に入るっていうような関係が。
でもなんか今回はすごくこう貴重な資料がいっぱい出てるみたいですね。
そうですね、はいはい、ですので、開業前から深く関わったその、まあ、もともとその阪神も、うん、そういう地元の企業者の方たちがお金を出して電車を走らせてますので、うん、まあ、今度他の私鉄も同じような流れを組むんですけれども、そういう出資者地元の方たちの力でもって阪神が走っているっていうのがこの資料から読み取ることができるのではないかと思います。
なるほど。そして今回は市政90周年の記念事業でもあるということで、なんかそういった資料もいろいろと出るそうですね。
そうですね、ちょうど市政施行に関する書類っていうのが情報公開課の方にちゃんと公文書として残されていまして、うん、はい、それをちょっとお借りしてきて展示に出そうと思っています、うん、
なるほど。じゃあ本当に我々にとってもへーっていうような資料がいっぱいね並んでそうで楽しみですね、これは。
はい、そうですね、そういうお借りする資料もありますし、先ほどうちが平成4年に開催した郊外生活の進めっていう展覧会が豪太がしたものなんですけれども、これを契機にですね、いろんなそういう絵はがきであるとか沿線開発に関わるパンフレットであるとかそういうものを少しずつこの間集めてまいりましたので、それの新しい資料も紹介したいなというふうに思っています。
これは楽しみです。さあ、それでは今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
ズバリ阪神の開業したのは今から110年前ですけども、何年の何月何日に開業したかというのがクイズです。
結構これ難しくないですか、郷田さん。
難しいですかね。何遍か言いましたよね。でもね、
そうですね。
でも110年前ですよね。
110年前ですね、はい、はい、これが
僕は言えませんよ、
110年前の何月何日だったでしょう、ね、何年何月何日、はい、これをお答えいただきたいと思います。さあ、これでクイズが3つ出揃いました。すべてのお答えを書いて番組宛てお寄せください。お待ちしています。さて、今日は西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子さんにゲストティーチャーになっていろいろお話を伺ったんですが、どうですか氷谷さん、ご自身で一番興味のある展示というと今回。
そうですね、まあ、本当に長官図出すのが大変なので、はい、まあ、これをじっくり見ていただきたいなと思いますので、はい、ただちょっと大きすぎてそれぞれの文字とかが細かいので、できたら懐中電灯とかそういうものを展示室に置いてじっくり見ていただこうかなというふうに思って、
は
い、
隅から隅までじっくりというところですか、はい、ということで、こちらは、8月の30日の日曜日まで、開催中でございます。西宮市立郷土資料館、朝10時から夕方5時、入館は午後4時半まで、休館は月曜日です。お問い合わせはこちらまで 0798-331298 番でございます。ということで、さあ来週はそれぞれの学芸員の皆さん、はい、そして郷田さんにも集まっていただいて、はい、これ賑やかになりそうですね。
そうですね、はい、皆さん の質問にもお答えしたいと思いますので、はい、ぜひお寄せいただきたいと思います、
は
い、
ということで、今日は西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子さん、そして郷土資料館館長の郷田重信さんにも加わっていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。
この番組は西宮市の提供でお送りしました。